皆さんこんにちは、女川災害 FM の島抜き美希と
天谷颯太です。女川町では、コンテナハウスの商店街なんかもできたりして、こう復興復興って明るいニュースも出てきつつはありますけども、やはりそれだけじゃないですよね。
はい、そうですね。私大学が神奈川なので、今神奈川の方に戻ってきているんですけど、こっちでやっぱテレビを見てると、そのニュースが復興関連のニュースばかりで、でも地元に帰るとやっぱりそれだけじゃなくて、避難所の方はそう頑張ろうっていう気持ちになれない人もたくさんいるんですよね。
さあ、そんな中、この被災地で一番懸念されているのがやはり自殺者の増加ですよね。あのこの間も93歳のおばあさんが、お墓へ避難しますという遺書を書いて自殺するなんていうニュースもありましたよね。やはりそういった方が身近にいたり、自分自身もそういった悩みを抱えてるって方たくさんいると思うんですけども、そういった時ってどうすればいいんでしょうね。
誰かにやっぱり相談したりとかするのが一番いいと思うんですけど、
さあそこで今日は、長年にわたって自殺防止の活動に取り組んでこられて、現在は内閣府の参与として国レベルでも活動されていますNPO 法人ライフリンク代表の清水康之さんにお話を伺いたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここライフリンクですとか、命の電話など自殺を食い止めるために活動されている NPO というのはいくつか ありますけれども、震災以降被災者や被災者のご遺族の方からの相談が急増しているという話を伺うんですが、実際その相談を受けられる中でどういった状況に今なっているんでしょう。
そうですね、私たちは全国で遺族支援に取り組んでいる民間団体を中心に 10の民間団体が協力をして、震災でご家族を亡くされた遺族の方たちを対象として電話相談をやっているんですね。死別離別の悲しみ相談ダイヤルというものなんですけれども、でこれは5月のちょうどゴールデンウィークが始まるときに相談事業を始めて、というのもそのゴールデンウィークというのは家族がこう集う機会なわけですけど、そういう機会というのは逆にご家族を亡くされた方たちからすると、家族が亡くなったとい こう現実と向き合わざるを得ない、そうしたしんどい状況時期でもあるので、そうした意味で5月のゴールデンウィークから始めたんですが、それで毎週日曜日に行っているんですけれども、もう本当にこう想像絶するというかですね、ものすごくしんどい状況にあられる方たちからの電話がたくさん寄せられてきています。ご家族、お子さん、ご主人亡くされて一人だけ、残ってしまったと。でなぜ自分だけ助かってしまったんだろう、命が助かってよかったっていうではなくて、なんで自分だけ助かってしまったのか、あるいはなんで子供の代わりになれなかったのかとかっていうようなですね、もう本当にこれからどうしていいのかわからないっていうような状況の方であったり、あるいはこのラジオ聞かれている方の中にもいらっしゃるかもしれませんが、そのご家族がまだ行方不明のままで、遺体安置所を回って今でもそのご家族を探してらっしゃるというような方からの電話も寄せられてきてますし、こうなんていうんですかね、復興復興というメッセージが社会的にはこう大きく伝えられるわけですけど、でもとてもそんな状況心境にはなれないだろうなと思うようなですね、方たちからの相談が寄せられてきてますね。であとはやはりご家族亡くされると法的な手続きであるとか行政的な手続きであるとか、そうしたものも必要になってくるというところで、ただどこに手続き、その申請しているのかわからない、あるいは弔慰金の、申請どうすればいいのかわからないといったような、あるいは相続の問題とか、そうしたことの相談も多く来てます。でその時には私たちもただ大変ですねってお話を聞くだけでなくて、もしその実務的な支援を必要とされている方がいらっしゃれば、弁護士とも連携をして相談事業やってますので、弁護士に我々の方から確認を取って、 それで具体的な手続きの方法だったり窓口の情報だったりをお伝えするようにしています。
実際にそう大切な人を亡くしてしまうという経験を通して、まあ、本当に何をしたらいいかわからないというところだったり、こう自分がこうどうそれを受け入れていっていいのかわからないということはすごくやっぱり多いと思うんですね。まあ、まだこう人に言葉で説明できるならまだいい方かと思っていて、本当にもうなんでかわからないけども、とにかくこう気持ちがかき乱されてしまってどうしていいかわからない、まず人に相談しようとしてもなんて話していいのかわからないっていう方すごく多いと思うんですね。そういった方が例えば電話をしよう、メールを書こうって言ってもまず何から話していいかなってすごく悩んでしまうと思うんですが、どういう形でご相談ってしたらいいんでしょう。
それこそですね、電話かけていただいてもう何もお話にならなくても、それでも、もう全然構いません。もう本当に言葉にならないぐらいの心境でやられる方も当然いっぱいいらっしゃるだろうと思うので、とにかくこうただまあ誰かに聞いてもらいたいとか何か言いたいことがある、そういう言葉にならないというような状況があるならば、でもお電話いただいて、我々もその無理にお話を聞き出そうとは全くもちろん思ってませんし、あとその方の本当にペースでお話ししたいことをお話したい、そのタイミングでお話したいペースでこうお話しくださればいいと思ってるので、言葉にならなくても、まあ、でもとにかく誰かとこう、まあ、つながりたいというか話聞いてもらいたいというようなことであれば、もう本当に遠慮なくお電話いただいて、フリーダイヤルですし、まあ、フリーダイヤル心の支えというふうに覚えていただければと思ってるんですけど、まあ、0120-556-338 ですね、0120-556-338、心の支え、まあ、少しでも心の支えになればという思いを込めてこの番号にしたんですけど、フリーダイヤルでもありますので電話かけていただいて、もう本当に言葉にならなくても本当に遠慮なくかけていただきたいなとは思いますね。
電話だと相談しにくい方もいると思うし、お年寄りの方だと電話より手紙の方が書きやすいって方もたくさんいると思うんですよね。それでホームページでこの手紙があるっていうのを聞いたんですけど、今どのぐらいの手紙が寄せられてたりするんですか。
今はまあまだ始めた、実はまだ始めたばかりで、手紙の相談に関してはようやくこう告知というか、こういうことやってますというのを少しずつお知らせすることができている状態で、まだ毎日何通もっていうようなことではなく、本当ポツリポツリということなんですが、ただ今本当おっしゃられたように、表現方法っていうのは人によって話した方が楽っていう方もいれば、あるいはその手紙書いた方が楽っていうような方も、あるいはそっちの方がこう自分の感情をうまく伝えられるという方もいらっしゃるので、そういう意味で電話だけでなくお手紙でも、まあ、これも相談といってもですね、我々が本当に何か解決策をお提示できるわけではないんですけど、ただお気持ちを、まあ、手紙で読ませていただいて、でそのことについて我々がどう感じたかっていうお気持ちのこう、まあ、やり取りをお手紙でさせていただければという思いで今やってるんですけどね。
1枚のお手紙に対してこの返信するのにどのぐらい時間ってかかられますか。
そうですね、必ず何日以内というのはお約束はできないんですけれども、ただ必ずお返事は書きます。実はその返事を書く際もこちらの相談員で2人か3人でですね、お手紙読ませていただいて、どういうふうなお返事をすればいいか、あるいはその具体的な相談窓口の情報とかを必要とされている時にはそういうものも調べて、それでお返事差し上げるようにしているので、まあ 2,3 週間かかってしまうこともあるとは思うんですけれども、ただまあ必ずお返事をさせていただくということで今対応させていただいてます。
お手紙を書きたい人はいっぱいいると思うんですけど、宛先を教えていただけますか。
はい、ライフリンクの事務所なんですけれども、郵便番号が 102-0071 102-0071で、東京都千代田区、富士見、これは富士山の富士に見るの見で富士見 2-3-1-302、ライフリンク宛てですね。東京都千代田区富士見 2-3-1-302、ライフリンク宛てに送っていただければ、こちらの方で読ませていただいて、相談員と相談する中でお返事差し上げるということで対応させていただいてます。
今このラジオを聞きの方でいろんなことにお悩みの方とかもたくさんいると思うんですけど、メッセージやアドバイスがあればお願いします。
一つはこう心理的に辛い状況になって、ものすごいストレスも溜まってきてですね、こう消えてしまいたいとか、あるいはもう生きていたくない、死んでしまいたいっていうふうに思われることもあると思うんですね。それはやっぱり人間誰しもある一定のこうストレス状況にさらされれば当然そういう気持ちが出てくるので、でもしですからそういう気持ちになった時にはできるだけ早めにですね、相談していただくのがいいと思いますね。心のケアチームとかも、避難所とかいろんなとこ巡回してたりしますし、行政のそういう窓口もあったりしますので、あるいは民間でやってるところもありますので、そういうところに早めに相談していただきたい。で、あるいはそういうこう気持ちでなくても眠れない日が2週間以上続くとかですね、あるいは食欲不振の状態が2週間以上続くっていったような、こう疲れているのに眠れないっていうことがこうある一定期間続いていると、もしかしたらそれはうつ病のうつになっているかもしれないので、でうつであればそれは気分が落ち込むっていうのはこれはもう病気の症状として起きてくることなので、そういう症状に関しては薬によってですね和らげることができたりもしますので、その時は早めにその、保健師さんであったり、あるいはそのお医者さんにそういう2週間以上眠れない日が続いているんだというようなことをお伝えいただくのがいいんじゃないかなと思いますね。あとは周りの方でやはり2週間以上眠れない状態が続いているような方がいらっしゃったり、あるいはその気持ちがこう塞いで、言葉数が少なくなったり、あれ何か思い詰めてるっていうようなことを感じられる方が周りにいた時には、それはもうやはりできれば積極的にお声かけいただいて、でコミュニケーション取れていればその中でどういう心境にあるのかとか、どういう問題を抱えているのかっていうことも察知できるようになると思いますので、察知しやすい状況になると思いますので、ご自身がそういう状況になればもちろんご自身でご相談に行っていただくのがいいと思いますし、周りでそういうような状況にいらっしゃるおられる方がいらっしゃれば、お声かけして必要であれば一緒に相談に行ってあげるとか、あるいは相談窓口 の, その人を来てもらうように手配してあげるとか、そういうふうにしてですね、お互いにこうもしかしたら人今なんか思い悩んでるんじゃないかなとかいう、そのもしかしたらっていう感覚を持ちながらですね、お互いにこう接し合って、いろんな相談機関とかをこう有効に使っていただければなというふうには思いますね。
清水さんは今も内閣府の参与として、自殺防止の活動に幅広く取り組んでいられますが、こういう震災後を生きていくにあたって私たちが、気をつけておいた方がいいことや、知っておいた方がいいことがあれば教えてください。
自殺対策っていうのは生きる支援なんですね。その死んだらダメだとか自殺は悪だっていうふうに頭ごなしに物事を否定するんではなくて、本当は生きていたいんだけれども、こうもう生きるのがしんどくなってしまっている辛い状況にあるというような方たちのですね、それでも生きていける人間らしく人間的な暮らしができるように生きていけるためにこう支援する、それが自殺対策、生きる支援だと思ってますので、中越の震災の後は、 一時的には自殺率が下がったんですけど、でもその後地域の人口が減る中で世帯数が増えて、人口が減ったのに世帯数が増えてるってことは、つまりまあ大家族だったものがまあ分かれていってしまって、で若い人たちが土地を離れ、つまり孫世代が土地を離れ、で親世代と祖父母世代が地域に残り、でその親世代と祖父母世代のまあつなぎ役というか、接着剤的な役割をしてた孫世代がいなくなってしまったがゆえに、親世代と祖父母世代の交流も徐々に薄れていって、それで高齢化が進む中で祖父母世代の方たちの認知症が加速していき、そうした中で自殺で亡くなられる方も増えていったというようなことが中絶の時はありましたので、そうした過去の教訓も生かしながら、できるだけその高齢者の方たちが孤立しないように、もうコミュニティのもちろんその設計の段階からもちろんそうですし、その後もですね、お互いに声をかけ合ったり、あるいは避難所であったり、その仮設に決して閉じこもらないような、引きこもらないような、そこからこう出てきて皆さんで集えるような、そうした工夫を早め早めの段階からやっていく必要があるんだと思うんですね。そのもうどうしようもならない、こうものすごく事態が深刻化してから手を打とうとしても、それはものすごく大変なことになってしまうので、事態が深刻化する前の手前手前の段階でできるだけ手を打っていく、そのためにはお互いにこう声を掛け合ったり、ちょっとこう顔見せない人がいた時にはその方が外に出られるようなきっかけを作ったりっていうことをお互いにやっていくと、そういうこう誰もが生きていることにこう実感を持てるような、あるいは本当にまあ助かってよかったと思えるような、そういうこう地域にしていく、コミュニティにしていく、そういう社会にしていくということが、そこの地域や社会で暮らす方たちへの支援になるんだろうと思うので、一対一のこう直線的な支援する側される側っていうのではなくて、お互いにまあ支援し合えるというか、お互いに声をかけ合えるような、そうしたコミュニティを作っていくということも自殺対策のまあ重要な柱だと思ってますので、まあ当然まあ私も参与という立場もそうですけれども、民間のその NPO の代表として自殺対策関わっているものとして、これは私たちも継続的に被災地のそうしたコミュニティ作りも含めたですね、生きる支援に取り組んでいければと思ってますし、皆さんからまあお電話やお手紙とかでですね、ご家族を亡くされた方たちへのその支援というのもこれからも継続してやっていきたいというふうに思っています。
今日は NPO ライフリンクの代表であり、内閣府参与として自殺防止活動に取り組んでいる清水康之さんにお話を伺いました。清水さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん このこういうラジオの活動も必要とされる取り組みだと思いますので、ぜひ皆さんにも頑張っていただきたいと思いますし、被災されていろいろ思い悩んでる方たちはむしろ頑張りすぎないように、で私たち、東京にいて復興復興というメッセージばかりを発信してしまっていることについては、私なんかは必ずしもその賛成でないというか面もあるんですけれども、本当にできる限りのことを私たちはもちろんやっていこうと思ってますし、そういう意味でこのラジオをですね、何かまたできることがあれば声掛けいただけたらというふうに思ってますので、また、これからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ここまで女川災害 FM の天谷壮太と
島貫美希がお伝えしました。